どうも、始まりました。 MC のすべてもへこたれないなるみんことなるみゆうかです。このラジオはなるみんが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中になるみんがチャレンジするラジオです。ということで、2本目ですけどね、何話しましょうかねと思いつつ、そういえばね、携帯の話は前回したからあれなんだけど、今日さ、その病院行くまでに自転車に乗ったって話したじゃない。で、自転車にね、乗っててさ、最近すごい多いんだけど、じゃあ母親とね、共有で使ってる自転車なんだけど、まあ、そもそも基本的に僕があんまり自転車に乗らないんだが、今日ね、たまたまその病院に行くのに、まあバス乗るよりかはね、だってバス乗ってさ、100いくら取られるより自転車こいだ方が早いじゃんって思って、乗ってね、行ったのよ。行ったんだけど、なんか、道が、片道何分するんだろう、15分とか20分ぐらいの道なんだけど、川沿いの道とかを通って、そのさ、道の帰りにさ、川沿い開けて一箇所なんか橋、国道の橋下みたいなのを通る時があるんだけど、そのあたりがちょっと坂になってて、坂登ったらさ、チェーンがさ、切れるんじゃなくて外れるっていう事件が発生して、あ、やべえ、チャリ外れちったわって。で、まんまそこから押して20分ぐらいして帰ったの、一回で。しかも今日やばいと思って、早めにさ、自転車でさ、駅まで行こうと思ってたからさ、やばい、外れたのどうしようとか思いながら、まあ、出る1時間ぐらい前にね、一回外に出て自転車のチェーンを直すっていうことやってたのよ。でもそもそもさ、チェーンってすごい汚いじゃん。だからわざわざちっちゃいビニール袋、あれビニール袋っていうのかわかんないんだけどさ、なんて言えばいいの、スーパーにあるさ、魚入れるだけの透明な袋、あれを使ってさ、両手ゴム手袋の代わりにしてさ、ドライバー使って直したのよ。直して、で、よし、じゃあいざ行くぞと。そう、こいだまではいいんだけどさ、駅着く直前に一箇所ちょっとした山道みたいなのがあるの。さ、坂なのかな、あれな、わかんないんだけど、そこをね、勢いよく入ろうとしたらさ、パリンって言ってて、何と思ってみたらさ、またチェーン外れたのよ、半分。なんか前回で前と後ろが1回目外れて、2回目後ろだけ外れて、やべえと思って予定してた電車に乗れず、で、まあドライバーをね、持ってきたままでよかったなーって思い、なんかこうやって直してたんだけどさ、でもさ、あれ旗から見たらさ、異様な光景だよね。自転車乗ってる子がさ、ちっちゃいカバンだけ持ってドライバーつけてさ、ビニール袋を手にはめてさ、なんか自転車眺めてるみたいなさ、謎な光景をね、なんか朝してしまったなって、朝と夕方としてしまったなっていう感じがすごいする。なんかさ、なんでか分かんないんだよね。前回もなんか夜中ブックオフにさ、自転車で行ってたらさ、行きの坂道でパリンとか言ってさ、思いっきりね、サドルから落ちたとかじゃないんだけど、ペダル部分漕いでた時に、それパリンってさ、外れたからさ、サドルから落ちたってわけじゃなくて、なんて言えばいいんだろう。半分立ちこぎに回りかけるところだったからさ、ペダルの部分からスルッと足をこってさ、太ももぶつけたのよ、前回は。超痛かった。なんかもう歩くのに痛く、やばいやばい、痛いと思って。サドルって、怖いんだなって。サドルも怖いしさ、ペダルも怖いしさ、なんだったらハンドルに激突したらもっと痛いじゃんと思って。これはやばいと思って、そろそろ自転車の買い替えを考えている時期だなと思ってる。でも、さあ、みんな言うけどさ、そう、こないだもね、なんか、ちょうどね、ゴールデンウィークもね、僕仕事だったんだけど、友達が、連休で休みだからどっか行こうよ、みたいな話になったらしくて、誘われたんだけど、いや、仕事だしって言ったらめっちゃ笑われたんだけどさ、でも、なんか、一日だけゴールデンウィーク中、休みがあったから、いや、いいよ、じゃあその日だったら行けるって言ってご飯行ったんだよ。 ご飯行ったらさ、なんでかよくわかんないけどさ、自転車を買う買わないの話になってすげえ揉めてるの。どうすんのこれって思ったのが、今月自転車の話が多すぎるんだよなっていうのがね、最近だと思う。いやでもなんだかんだ言って自転車直ったから、そのまま今日もそれに乗って帰ろうと思います。ということで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは本日もなるみん頑張っていきます。ということで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
このコーナーはリスナーさんのあれってこうなの、これはどうしたらいいの、こういうのはどうすればを解決していくコーナーです。まあ前回に引き続きね、質問コーナーとしてやっていきたいと思います。で、今回に関しては前回はすごい、もうほとんど AKB48 族で質問が埋まってしまったんで、今回別ジャンルをね上げていこうと思います。で、多かったのがですね、この人が演じるアニメキャラクターの一番好きなキャラって誰ですかっていうのが多かったんですね。で、まあ4人ぐらいちょっと挙げていただいてるので、それにお答えしようと思いますね。で、一応一気にいきますが、ペンネームがプリンさん、魚さん、サンマナスビさんっていう3名の方かなっていただいてますね。まあみんななんかすごい面白いペンネームしてんなって思いますけど、まあそこにはちょっとほっといて、じゃあまず1人目、声優の種田梨沙さんの演じたアニメキャラクターで一番好きなキャラは誰ですかということで聞かれてます。種田しか、なんかそう大きくこれっていうのがいないからどうにもならないんだけど、でも種田梨沙さんが演じてるキャラで一番好きなキャラクターはご注文はうさぎですか、まあご注文のリゼちゃんですかね。まあやっぱりなんて言えばいいんだろう、種田氏の演じているキャラっていうのが大体なんか、なんて言うの、イケメン男子に近い女子みたいなのなのか、すごい今度可愛いとかツンデレっていうキャラクターなのか、それこそ本当に金毛座のね、あやちゃんなんかは、あれは超ツンデレ系のキャラクターだし、なんかそこの違いもあるのかなと思う。で、2人目、声のさくらあやねさん、あやねるね、あやねるは、でもこれはちょっとベスト3で上げていくけど、まあベスト3の3位はまず知らない方の方がいいかも。2013か4年の1月から放送されていたビビットレッドオペレーションの一色あかねちゃん、まあ主人公キャラクターですね。まあこの子すごい面白いのは、1話か2話だったかわかんない、どっちかちょっと忘れちゃったんだけど、いきなし突然おじいちゃんって叫ぶ割には、突然おじいちゃんの孫娘ですとか言ってすごいキッってなるのがすごい楽しかった、見てて。で、2位は、でも2位はね、ヒダンナーリア AA の間宮あかりちゃん。ま、キャラとしては、なんかすげえ、最終3話ぐらい、まだ1話から全12話なんだけど、19話、10話ぐらいまで謎が多いただの元気少女。でも9話ぐらいからはなんか謎なぐらいに強い女子みたいなキャラクターの主人公。まあアーカイブで描かれている作品っていうのもあるからかなとはちょっと思いながらね、このキャラは結構好きです。でも1位は誰もがね愛すると思うこのキャラクター、 ですね、ハイスクール DD のね、あやねるが演じていただいてるキャラクターが好きですね、僕は。いやもうだってあれ男の子なんだよ、ギャスパー。ギャスパーくんは男の子なのにすげえ、もうな、女装なのかなってちょっと思ってはいるけど、あれはすごい僕的に萌えのポイントです。まあ、その他もろもろで上げていくのであれば、あとは僕が知ってるアヤネルのキャラだと、まあ、朝顔と加瀬さんっていう作品、のんのん日和っていう作品とか、まあ、あとは隠れキャラクターにはなってるけど、ラブライブの、エリチカの妹ちゃん、アリサちゃんが割と好きですね、個人的に。でもう何かちょっとね、票が多かった順に言ってるけど、あと来てたのが遠山奈央ちゃん、あと大阪さん、大阪さんですね、大阪さん、キムリョウ、まあ石川くんって来てたんだけど、ちょっとねキャラが分かんない声優の方が多いかな。まあ遠山奈央ちゃんはゴマフアザラシちゃんね、すごい好きです。あれも言葉じゃないけどね、もう擬音だけどね、下手したら。っていうのは好きでした。で、逆にアニメタイトルから好きなキャラクターをっていう人が何名かいたので、そちらもご紹介したいと思います。ペンネームが、ゴンギツネさん、ゴンゴンさん、タヌキングさん。ありがとうございます。ということで、今回アニメのタイトルで一番最初に上がったのは、やっぱりもうね、劇場版が始まってる線のか、メタテコなんで好きなキャラクターと、映画版だとどの作品が一番好きですかっていうご質問が来てたので、そちらをお答えしますが、名探偵コナンで好きなキャラクターはセラマスミちゃんです。私はセラさんが好きです。で、劇場版で好きな作品はあれ何個目だっけな、3つ目か4つ目か5つ目なんだけど、ちょっとどこか分かんないけど、ベイカーストリートの亡霊、個人的にシャーロックホームズが好きなんで、そういう意味でも世界観は非常に好きだった、っていうのもあって、ベーカーストリートの亡霊ですね、私は。で、もう2作品ですね。オーラン高校ホストクラブでは誰が好きですか。もうこれは断然ハニー先輩でしょ。ハニーのつかみつくに先輩ね、ハニー先輩はマジで大好きです。いやもうだってさ、高校3年生でウサギちゃん持ってるんだよ、の割にはすげえ強いんだよな、もう萌えキャラでしょっていう、そこが好きですね。で、もう一個、これちょっと知らない方の方が多いんじゃないかって思うんだけど、1990年代アニメ、ただ僕は知ってます。セーラームーンのシリーズ、クリスタル編覗くって言われるんですけど、クリスタル編覗いて好きなキャラクターでしょってなったら、もうちょっと誰でも、どれも好きなんだけど、でも好きだけど、一番好きなのは、月影のナイト様。月影のナイト様が好きです。で、あと同時に、知っていれば実写版でも好きな方でっていう話があるので、それに関しては、ミュージカルの4代目セーラームーン役の黒木まりなちゃんが個人的には好きです。最近ちょっと活躍してるところをお見かけしないのでね、今何やってるのかちょっと不明なんですが、そういったところが一番好きですね、個人的には。で、他にもね、いろいろ来ていただいてはいたんだけど、ちょっと抜粋を差し上げて、後々ちょっとこれはハッシュタグですとか、個別返信でお返しさせていただきますので、で、あともう次回ね、質問が集まれば次回はジャニーズ編ということで、まあ前回 AKB、今回アニメ、まあアニメ声優で、次回以降は多分ジャニーズに行くかなーとかも言いながら、ちょっとね、いろんなジャンルに手出していけたらなーと思っております。ということで、また質問お待ちしておりますので、送っていただければと思います。はい、ではここで今回も一曲お届けいたしましょう。ノアさんでネグリジェント。
傷の鬼の奥として ハッと笑っていましょう。最近の調子どうですか、変わりないとでも言うんですか。お嫌いですね。自由と退屈の狭間で飛ばしていこうよ。滑稽に踊れ悪いのは誰、おかせにあんむえにしてろ。何も何も何も何も何も知らないふり、どうして上から下まで、右から左まで、しましょうね。僕も君も弱いものだから、あららら、だだらだだら、抜かさないでよ。怒っているの、泣いてるの、その計算で合ってるの。とっとっとっとっとっとっと、僕じゃないよ。降りて出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发
出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发出发夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、この時間は少年に近いナルミンが女子男子の恋愛相談に答えるコーナーです。ということで今回もね、2件ほどね来ていますのでお答えしたいと思います。ということでまずは、ペンネーム恋空さんからいただきました。ありがとうございます。恋愛で相手の声ってどれぐらい重要ですか。声フェチとは言わずとも、恋愛する条件のうちに入りますでしょうか。ということで、どうなんだろう、なんか人それぞれだとは思うんだけどね。でもいや正直僕は今の彼女は一番は声から入った。それこそなんかベクトル的問題じゃないんだけど、なんか確かに声フェチさんは基本声で選んでる人の方が多いと思う。でも正直例えばの話さ、すごいさ声が良くて性格すげえ超うざくて顔イケメンでって言ったら付き合いたいですかって言われたら、中身がみたいな問題に入ってくると思うんだよね。で逆にまあ自分の好みじゃない声を持ってて顔もそんなに良くなくてでもすげえ性格いいよって言われたら、いやまあじゃあそしたらそっち行くかなっていう人の方が多いと思うかな。でも確かに声は一理ある。言ってしまったら多分男性は3割4割3割で、多分3割ぐらい声じゃないかな、下手したら。多分声性格顔で行くんだったら3割。でも女性は割とでもな聞かないかな。でも確かに僕の友達に中には声第一優先で決めるっていう子もいるんだよねって。でも大体な2割5割3割かな。多分女性の場合顔メインで決めていらっしゃる方が多分多いと思うから、わりかしそんなにこれかっていうところでもないとは思うかなっていう、まあ人それぞれですかねっていうところです。もう一つ、 ペンネームヒヤシンバラスさんと呼びますのかなこれ。はい、ありがとうございます。星座での恋人との相性診断や血液型、生まれた順番などでの相性診断で恋人との相性がそんなに良くない場合どうしたらいいのでしょうか。例えば私がオフィス座で彼氏が乙女座です。相性は 30% とそこまでよくありません。あくまで占いなのでそこまで気にしない方が良いのでしょうかという問いですね。あー、それそうなのそうなの、いや初めて知ったけど、でもあんまり占いをしない人からしたら僕は占いは信じません、ものによっては。だから基本的さ、まあ、あのトータライセンスのさ星座占いとかあるじゃない。あれってさ、なんかさ、総合運今日超いいんですよ、しかも金運めっちゃいいんですよっていう日にかけてすげえ金運悪いんだよねって思うとさ、逆じゃねってなっちゃうから正直あんまり信じてはいない。てか 30% ってそんなに悪いか。なんかさ下手考えたらさ、いや 0% じゃなくてよかったっていう方じゃないのっていうのがちょっと個人的にはすごい思う。まあでも確かに血液型はあると思う。なんか星座はさ、その相性パーセンテージが悪くてもさ多少なんとかなるけどさ、血液型ってもともとさ、なんか友達になるのにさ A 型の人がさ B 型あんまり好まないのと一緒でさ、すごいそういうのは大きいと思うよ、正直な話。なんだろう、なんか例えば僕は A 型なんだけど僕の彼女がじゃあ AB 型でしたって言ったら、わりかしそんなにひどくはならないと思う。多分血液型の占いは信じた方がいいかもしれないけど、その他は別にいいと思う。だから生まれた順番のなんかその相性診断っていうのがちょっとよくわかんないんだけど、まあいわゆる星座診断とか、あと夢占い、動物占い診断とか、ああいう関係での、なんだろう、こう、恋人同士のそういった部分に関しては、そう大きくは持ち合わせがないかもしれない。わからんが。なので、そこまで気にしなくていいと思います。で、ラストですね。ペンネーム、レモンティーナさんからいただきましたね。ありがとうございます。私たちは今回付き合って3年目ということで、大学にも入ったために、同棲をしようと思っています。そこでです、同棲するにあたって賃貸のお家、もしくは持ち家資産がかかるような、ローンが組み立てられる状況です。ということで、どちらの方がよろしいのでしょうかというご質問いただいてます。ああ、家問題ね。なんかちょうど、この間ね、まあ、通勤の時間さ、ラジオ、自分のラジオもそうなんだけどさ、それ以外の時間帯でずっと YouTube 見てるんだけど、この間それふと私も思った。例えばの話さ、すごい、これはさ、最近賃貸派が増えてるって言ってたんだけど、確かに、持ち家の、まあ本当に一軒家とかさ、のがいいのか、本当に賃貸の団地やマンションの方がいいのかって、結構でもそこってさ、なんか、まあ、いわゆるメリットとデメリットがあるじゃないっていうところ。まあ、言ってしまえば、賃貸はすぐさま移動ができる。なんだったら多分、月ずつで払ってるから、大きく資産にはならないし、正直な話、隣のやつが嫌だ、隣のやつがうるせえとか、隣の人と仲良くねえとかさ、そんな理由でもさ、移動ができるわけじゃん、すぐさま。でもさ、正直さ、持ち家にしてしまうとさ、まあ、ローンかけてね、持ち家だから、正直な話、お隣さんと疎遠になるのはしょうがないし、それは心地がいいぼっちの世界を作れる。でもその代わりさ、移動が効かないんだよねと思う、正直。移動効かないしさ、移動したとしよう、でもそこが空き家になっちゃうんだよねって考えると、どっちもどっちなのかなーっていう気がする。でも予算にもよると思う、正直な話。 なんかその予算でさ、まあ、例えばさ賃貸5万円のさ団地借りますっていうのとさ100何万するマンション買いますってなってくるんだったらだいぶ違いが大きくなるよねっていう、なんかその人のスタイルにもよるんじゃないかな。あと中身の問題、それこそ団地とかだとリフォームがダメなところの方が多いからリフォームできないっていう理由で自由にできないっていうのが一番嫌だっていう人には持ち家とかの方がいいと思うし、そしたらほらリフォームはすぐできちゃうから正直賃貸よりはマシにはなるよねっていうところだとは思う。でもそこはなんだかんだどうなんだろうっていう気はする。でも僕もそれね、彼女とこの間すごい話してたんだけど、僕の彼女はマンションがいいって言ってたマンションがいいっていう、なんか歩くのが億劫だからエレベーターを使いたいみたいなのをさらーっとちょっと言ってたから、おいおいおいおい運動しないのかよみたいなところはあるけど、でもある意味マンションもいいと思う、正直な話。でもね、一軒家もね、場所によってうるせえなおいこらとか思うところあるけどね。だってさ、たまに思うんだけど、僕の母校がそうだったんだけど、なんか沼の近くだったの、母校自体が。で、目の前一軒家なの。ああいう家に住んだらうるせえんだろうなって気はする。なんか学校近場のね、団地とかあんまりよろしくないかも。だってさ、例えばさ、土日のさ、なんか運動会、体育祭とかさ、文化祭とかさ、言われてさ、ワンダーワイワイドヤドヤガシャガシャとさ、夜中までさせられてたらさ、うるさくてしゃあないよねとかちょっと思うけど、まあそれが学校だから仕方ないんだねとは言い切れちゃうけど、ある意味だからそこはどうなんだろうなって思う。でも僕は賃貸派です、正直。だから1回にかかる費用が安いのとローンかけなくて済むから動きやすい、でリスクがそんなに大きくはないって言った理由で、僕的には基本的にローンよりも賃貸をおすすめしてます。まあでも人それぞれだからそこは考えてみてもいいんじゃないかなと思います。ということで、また次回もね、相談受けたまりたいと思うので、また送ってくださいな。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネル、
はい、ではそろそろ今回もお別れのお時間です。ということで、あまりにもねおしゃべりしてるとね、また切れちゃうんでね。ということで、今回はサクッと終わらせたいと思います。ということで、次回までのお便りは当ホームページで、もしくは輝けなるみ、ハッシュタグのもとにツイッターで投稿をお待ちしています。なるみへのツイッターアカウントは、@yuuka_komikomi、こちらですので、ぜひフォローもお待ちしてます。で、次回以降ね、YouTube も動画アップしていくので、こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。 番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしご応募お待ちしております。ということで、この番組 In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りいたしました。